どうもおはようございます。今週も始まりましたマイブル水曜日、今日9月4日は串で団子の日らしいです。チキチキジョニー山丸です。
チキチキジョニー石原由美子です。いやいや、自分が一番ジージョはジャイアンツファンの遠藤奈美や。遠藤奈美さん昨日もね、一生懸命応援されてましたよ。ということで、遠藤さんは、私は織姫でございます。はい、ということで遠藤さんは、3級に入りましたので、ね、
はい、
代打の女神様、この方に今日から登場していただきましょう。
一番年下なので、岩井まみです。
なので、なので、岩井まみです。
よろしくお願いします。
変わらず。
久しぶりです。
久しぶりです。よろしく、こちらこそお願いします。
久しぶりですとはいえ、別にもう、またね、野球一緒に見に行ったりね。
はい、ありがとうございます。
仲良くしてますんで、はい、また、ワイワイ。岩井だけに、ワイワイ。
ワイワイ。
やっていこうと思いますが、
はい、
もう岩井ちゃんはもう、あれからね、火曜日。うん、
はい。
もう、だから、火曜日の夜に、KBS に出て、で、水曜日のこの朝。
はい。
これが、ちょっと、今日から当分、今週から続くということで、
はい、
止まってるんですか？
ん？
KBS に止まってるんですか？
帰ってます。
シャワーが、やっぱ、シャワー設置が
整って。あるんやで、地下にあるんやで。
地下にあるんですよ。
あんねん、あんねん。
地下にあるんですか？
地下にあんねん。
何年か前のお正月特番の時に、
そう。
うちらの先輩、ダイソー光圀さんが、年末特番の番組に出て、なんかちょっと、
滝
行。滝
行。寒い。シャワー浴びて、シャワー浴びて。
帰ってきて。
で、シャワー浴びたら、
仲良く震えながら、
水しか出へん。
なんか、4回かなんかが使ってると、
家で、よ、あるあるやん。
使ってると、水しか出へん。
お母さん、洗い物せんといてっていうのと、同じ現象が起きたみたいで、水のシャワー。
水のシャワー。
帰ります。やっぱり帰ります。
そうやね、すいません、ほんまにそうやね。だから、改めましてのリスナーさんもいてはるし、
はい、
まあ、初めましての多分リスナーさんもいらっしゃると思うんで、もう途中から聞いたよ、最近聞き始めたよっていう方には。
はい、今日もね、たくさんね、メールもいただいてますので。
うんうん。だから何年前になんの？だから前の遠藤さんの産休育休の時に。
ね、
は
い、ちゃんちゃんの歳をいつも考えないけど、ちゃんちゃんはいくつだったかなと思って。
4歳ぐらいやと思うね。4歳になるかならんかやと思うね。
なんか
2年ぶりやと思うんですよ。
はい。2022年の4月以来の出演。
以来です。
という情報は。
2年。2年ちょっと。
変わらへんやろ、ええ感じやろ。
笹谷さんからの情報が。
これ第何回の放送かも分かれへんし、何年やってるかも分かれへんし、それはもちろん、岩井ちゃんも何年ぶりかも、遠藤さんが何年お休みしてたかも、それは分かるわけないんですよ。そうなんですよ。私たち自身も把握してないのあかんし。
うん、自分も忘れてます。
ね。
うん。
そうやね。多分なんか2年、2、3年ぶり。
2、3年ぶり。
はい。
はい、
二度目の登場ということでね。
はい。
よろしくお願いします。今調べてませんでした。
岩井まみさんがこれからね。
パッと見たんですよ、
今。
Q シートっていうのがありました、ラジオはね。これ第何回とか。
そう、書いてくれて、これで時間割とかいつもな、こう、何分まで。
書いてくれてるわけですよ。これ、笹谷さんが毎回一生懸命書いてくれてはんねん、これをみんなが持って。これをもとに、何時はこれよ、何時、何分はこれよっていうのの、こう、最初にね。
はい。
2024年9月4日水曜日、10時から13時59分、マーブル、ボル、点、
ボリューム、
285、
285、
カッコ、第23回。
これ何ちょっともう意味が分かれへんけど、ちょっとこれ夏なんですか。
止まんの早すぎません。
これ、あれちゃうか？
これ何ですか？
新生マーブルになってからですね。
ああ、そういうことです
よ。そういうことやね。
ああ。
そうやね。
あ、じゃあ合ってるって
ことだ。この4月から、この4月から23回しかやって
ない。そう、多分
、聞こえてくれよ。漏れてマイク聞こえちゃうかって。多分が。新曲か思うぐらい。笹谷さんが出した。多分。でも、そう、多分、新生マーブルから23回なんかもしれないですけど、気づきました。あなたそこで終わりですか？触れるの。
はい。石原さん。はい。
間違い
ね、出演者って書いてくれてるんですよ。
ああ。
月地味のように、岩井マリー、ありがとうございます。私、岩井マリーで、はい、石原由美子。
はい。
で、今日からね、遠藤さんをさすが書き換えてて、遠藤ダメではなく、書き換えてて、惜しかったさ、岩見マミーになってます。まあ、似てるんですよ。岩見マリーと岩井マミーちゃんは、本当に、名前が本当に。
一回目の時も同じ間違い
や、マジで。それをまた持ってきたんじゃん。
それのコピペや。あったわ。
コピペ探すわが、しんどない。しんどい。2年も前の。
でも、これはね、申し訳ない。だから、岩って言ったらもう変換が、それはいつもそういうこと、そうか。
は
い、
な
あ、うん、私たちがややこしいから。
岩、石、岩。
はい、そうなんです。
ゴツゴツした3人でね、
はい、
お届けしますので。
チームから言
っても、久しぶりに聞いた頃、すみません。申し訳ございません
。これ
全然いいんです。全然、こういうのやってくれてる方が。
これ、サザエさんのデビュー曲やから。すいません、本当にすいません。待ってましたやから、最後。
なんで今回も、言うたら受けてくれてね、言うたら、火曜日、まあもうやってるから、これ、キッチンの嬢さんが、いやいやいやいやいやいや、ちょっと待ってくれって言うかもしらへんし、
岩井ちゃん、そう、
そんなもん岩井ちゃんがほんまにお疲れさんになるわ、
キチロジョーさんの
僕の岩井ちゃん、キチロ
ジョーさんのキャラそうではないんだけど、私の中でどうなん、石原さんの中ではそうなんや。
僕のまあまあ、あの繁盛って二回ぐらいお会いしたことがあるんやけど、はい、キチロジョーさんきっと、うん、あのちょっと人見知りしはんのかな。
ちょっとじゃないです。だいぶ人見知り。
もうだから2年になるのかな。
そうですね。
それこそお疲れさんをキチロジョーさんと。
ちらもか。どっちが先輩、これ、もう、あの、落語家さんと漫才師のこれあるあるで、分からへんのよ、歴が。
あ、違う先
輩で、違う後輩。もう年齢は多分私らのが上やねんけど、分からへんから、お互いこう、敬語で探りで入っていくのがもうあるあるやねんけど、その探りの感じでも、あ、もしかして、あの、人見知りなんかなっていう感じで、
あ
の、岩井ちゃんとねーみたいな。
グリグリ型ではないよね。
そう。
私たちもちゃんと喋るようになったわ、それ。岩井ちゃんがお疲れさんをやるきっかけになって、そっから、今までは顔合わせて挨拶程度やってんだ、それは。
そう。
ほんで、あ、岩井ちゃんとやられてる吉野城さんですねっていうのをきっかけにちゃんと喋る。
そうなんです、岩井さんと、って。岩井ちゃんとね。はい、岩井さんと。よろしくお願いします。
話が全然膨らんで。
確かに。石原さんが結構何かいろいろ話しかけてるなと思ってんけど。
岩井ちゃんとねって言ったらもう出番がやってきたから。
あの、
もう。ピーッ
助かった助かった助かったみたいにキャンだよな。
お願いいたします
ずーっと石原さんが押し売り、それこそ保険の外交員さんみたいに。
岩井さん、岩井ちゃんと。
もともとなんか家の用事かなんかあれある人みたいにドア閉めたがってたのに。
はい、僕は岩井さんとね。ね、
ああ、じゃあまた、はい、またよろしくお願いします。
岩井ちゃんとね。
あの、褒めるってね、褒めるってね、貴重さんいい
ね。ね、褒める
ー。すいません。あ、もう入ってる保険あるんで。
もう僕、出番なんで。
でも、捕まえてたやろ。ああいう出番やつとか終わる。お仕事終わるまで。別れてましたね、だいぶ。
ねえ、で、まあでも、岩井ちゃんが結構もう、どこ行ってもこう、岩井ちゃんは逆に、もうフレンドリーやから、はい、あの、森脇健児さんとね、野球見に行くときに、もう一人チケットあるから、あの、誰か、もし、石原の知り合いとか友達で行きたい人おったら誰でも連れてきてーでーって言うてきてくれ
はる。あれが去年ぐらいの話
あれが去年かな、去年の話やねんけど。
前回のシーズンぐらいの、ね。
うん、そうですね。
ほな、そう、誰でもええでって言うても、やっぱり一般の友達は、これはあかんやろうなと思って、
うん、
森脇さんやから、
うん、
まあもう誰にしようと思ったらもうこれは野球好き。これはもう岩井ちゃんや。
あれ、どこ出しても恥ずかしくない。
どこ出しても恥ずかしくない。
友達。
うん、でも友達、これ岩井ちゃんと思って、岩井ちゃんに森脇さん会ったことあるって言ったら、うん、いや、ないんです。ああ、まあまあ、でも岩井ちゃんが大丈夫と思ったらちゃんと挨拶してくれたんやけど、うん、球場やから、うん、わーっとなってるやん。ほな、あの、KBS では、あの、お疲れさんさせてもらってます。岩井まみですってちゃんと言うてんのに、森脇さん、わーの中で聞いてるから、お疲れさんって言われて、
お疲れさん、岩井まみです。って、スタスタスタで言うてあった
り。
びっくりしたよ、俺。お疲れさんしか言えへんねん。
料理の
方。初めて会うたのに、お疲れさんよって言われたんやわ。
さすが、岩井さん、それ、うちの先輩のトーク、お料理の仕方って。岩井、マミという素材。岩井マミちゃんと初めて会った時の素材を料理人やろう。
大根料理を、調味料を付け加えていただきました。
そうね。で、出していいよって言われる前に出しちゃうね。お客さんの料理は。また出さないでくださいねって言うと。
そうね、笑ったわ、レッサパスタ。
あれだ、面白かったです。面白かったです。石原さんのモノマネも入れながら森脇さんが。
よかった。ほんまに、ほんまに岩井ちゃんの、にしてよかったって、それも、ラジオ聞きながら。
あなたでもどっちかっていうと先輩と野球観戦っていうよりも自分の応援の方が熱こもるから。
そうやね。だからもう間に岩井ちゃん追ってくれてますね。
めっちゃ楽しかったです。
ほんまに、また行きましょうね。
お願いします。
また行きましょう。
だから岩井ちゃんはほんまにもう言うたら、はい、高校野球、高校生の時から野球部のマネージャーやって、うん、もう言うたら筋金入りの野球好き。だから高校野球も詳しいし、
野球のあのリポーターもやってるし、
はい、
で高校の時出身校がもうちょっと改めてになりますけど、はい、初めましての方もいらっしゃるので、うんうん、どこで高校野球マネージャーやってたんですか、高校
奈良の高田商業高校って言うんですけど、
はい、もう、はい、最近はもう最近はっていうか強くて、
そうです ね結構決勝とかベスト4はよく行ってますね。
この夏はどうやったの？それ
この夏は強豪校と早めに当たって、うん、たっっ負けちゃったんですよ。
いや、でも、去年やったかな、はい、天理とやってとかって言って、岩井ちゃんがもう行くちゃうかっていうの
は。はい、決勝まで行ってね。ね、
沢竹アナウンサーが、なんか天理高校推し。はい、
そう、天理高校推
し。強い天理高校。別に出身校じゃないんよ、うん、
出身校じゃない。天理高校のファンなんです。
ファンやねんな。うん、やたら敵対視してたよな。そのぐらいの時に岩井ちゃんのこと
すごいファンなんですよ、天理高校の。だから、オリックスの太田選手も天理高校出身やから、ね、太田選手の話はすごいしてくれんのよ。
佐々木さん。佐々木さん。天理高校のみ詳しいんやな、
すごい詳しいんですよ。ほんで、奈良の、なんか予選会は、沢竹さんもいつもね。
ねえ、わざわざ奈良まで行くって言ってはります。
すごい。ね、もう岩井ちゃん、だからそこ出身の先輩も、言ったらもうプロ野球選手もいらっしゃって、
うん、
監督もされてて。
はい、DNA の、横浜 DNA の三浦大輔さん。
そうやろ。後輩ですよ。
そうですよ。
ほんで、もう野球は、言ったらマネージャーでやってて、これは遠藤さんとの共通点やねんけど、うん、水泳もめちゃめちゃやってたん
や。やってた
んやってたんですよ。
ね、うん、遠藤さんは、水泳、ジョージア何位やったかな、
ジョージアではないんじゃないんですけど、
所属チームに入って、所属チームに入って
たな。まあ、結構強かったらしいですよ。その何位とかじゃないやけど。
何シャークやったっけ、
ホワイトシャークです。
ホワイトシャーク
強そうやろ、
めっちゃ速そう。
いや、そうやろ。白いサメやから。そうやね、ホワイトシャーク。
で、奈良やから、ブラックシカっていうチームかなんか入ったんかなっていう話を、この話してたんです、勝手にね。
ただ、この、岩井ちゃんがすごいのは、選手コースかなんかやったでしょ、
C1 っていう名前。
ちょっとよくわかんないですよ。虫までしか聞いたことないですよ。あの検診でしか C1 って言われ
た。
でも多分、クラス1やから。
まだ治るかもしらん。なっていう希望を勝手に持つんだけど、ね、歯医者さんは、いや、虫歯は治りませんか、来てください。C1 でも C、もうダメですよっていう。C1。
C1 って言ってました。そういう理由もちょっと
分かんなかったです。でも、すごいね、多分。言ったらもうほんまにオリンピックとかそういうのに絡んでいく。
目指していくコース。な
んかそうです。出来たてやって、イトマンスイミングスクールっていうとこやったんですけど、うん、その私が入った時に選手クラスが初めて、これからやっていこうみたいな。
初期目や。
初期目の C1 です。
寿司はやろ、はい。ほんで、ちょっと連なってな。お母さんにやめたいと。
お腹痛いって。
お腹痛いって。あ、この、何でも頑張るマミが。お腹痛くなるぐらいまで、多分行きたくないものやからということで。
やめさせていただきました。
ただ今泳いでもすごいですよ、それは。
いや、
何事も、ほんまに全力投球やからね。岩井ちゃんは。だって観戦の時も、未だにスコアブックつけながら見てるんでしょ、野球観戦も。
はい、つけたりつけんかった。
なんか石原さんとなんか観戦した時。
すごーと思って
。森脇さんの時は、
その森脇さんの時はつけてなかった。
うわ、さすが。
できんね。だからどこ出しても恥ずかしないね。
そこは自分の、やっぱ、趣味置いといて。
ちゃんとこう、みんなの周りに合わせながら。
うんうん。
でも、こう、スコアつけれるのすごいなぁと思って。
まあ、あれやっぱつけ方ってあるんやもんな。うん、私はわかんないですもんね。
たまにこう、血が騒ぐんやろな。
うん、
マネージャー時代の。
う
その時、まだアダム・ジョーンズ選手が、オリックスにおった時で。
そうそうそうそう。一緒に観戦行った時よ、それ石原さんと。
ちょっと確かに、うん、
まあまあ、高校球児に。
神戸ビーフ食べ過ぎた時があって、はいはいはいはい、ちょっとこう、ちょっと大きくなられ
て、うん。まあ、まあ、なんていうかな。もう、ホームラン打つタイプやから。うん、あんまり走りとか。
外野から、守備で帰ってくる時に、うん、もう次の、もう回の守備の人が、守備位置ついてるの、まだ帰ってる時あったぐらいの。
まあまあ、俊足を誇るタイプではなかった。
一塁か二塁にこう、走って、ああ、もうこれ、あーどうやろうな、アウトかな、セーフかなっていう時に、走れ
もっと起きて
ゆっちゃんですよね。ゆっ
ちゃん、まあ、高校球児だったら絶対言われることやから。
思いを込めて。
思いを込めて。負けたら
強いし。違いますよ。もうあれマネージャーの叫びやった
わ。コブやからな、それ。
走れ
セーフになれの気持ちを。
そうそうそう、な、うん。もっと走らなく
て。って言っちゃうんですよね。
それぐらい、
ね、ちょっとだけ警備員の人が後ろ見張って
た。声でかいからね。
急に。
隣のおばあんではなく。
誰が隣のおばあんや。
あなたは結構、イエーっていう、ね、全力で応援するタイプやから。
いや、私はでも、もう、走れは言わないことにしてるんですよ。この間も、レースランニング。やらせてくれる時があってね。
はい。
イベントで。
イベントで。
もっともっとで。
そう。ね、岩見さんはね、
痛恨のミス。
痛恨のミス。誰でもその日降りれるからって言って。
試合が終わった後ね。
試合が終わった後、もうどなたでも降りていただけます。うん、で、もうさあ、どうぞ皆さん、ここ、やりたい人は、ここへ並んでください。っていうか、そんな無料でやで。うん、まあ、いや、チケット代払ってるけど。
はい。
こんなサービス、なかなかない言うたせ。そうそうそうそう、プロの選手が、今まで試合してたところに降りさせてもらって、
うん、
ベースランニングさせてもらえるなんて。
うん、それやったことないから、
ね、やりたい。やりたい。
あ、
そうやね。
あ、行こうって言ったら、うわ、しまった、
ついて
サンダルや。
私はいつもの金っていうやつですよ。ちゃんとね、靴の値段ぐらいするサンダルで。
は
い
は
い、
そればっかり言うね。靴の値段ぐらいはするん
だ。だらしないと思われる方が多いかもしれませんが、私の清掃のつもりの、ね、
靴の値段ぐらいするんで、そんな通れへん。それ、別に。
いや、わかってるわかってる。そうやね。だから、
あれやで、ヒールがあかんね。やっぱ傷つくから。
芝生がな。そうそうそう。
ヒールで絶対入った
グランドはな。
うん。
で、金は確かに、そこはスニーカーと変わらんわ。
そうやねん、
そう
やねん。
そやけど。
なんなら走れるんですけど、
大丈夫、やねんけど、はい、それを許したら。
うん、そうそう、そうそうそう。それはあかん。
う
ん。
もう全部を許さなあかんとなるやん。
わかって、私、別に、いちゃもんつけに行ってない
で。行ってない
から
、
ああ、すぐに諦めたよ。ああ、しまった、そうやわって。で、車取りに行けばええやと思ったら、人の車で来てて。
ああ。
自分の車に置いてきてるやん、と思って。常にスニーカーは持ってるんですよ、普通。
あ、そうなんですか。
そうやねん、そうやねん。
へえ。そういう車に。
上から見とくわ。上から見とく
わ。悔しかったよ、よかった。で、石原さんとは靴のサイズが一緒やったらほんま変えてほしかったぐらい。
上から見とくから、こう、足大きいからな。私足小さい。足 23.5 やな。
あ、ね、太いけどな、せね。その太さで。その太さで。
そんな大きい足刺されるんですか ?23 で。刺されるんです。
だからな、スノーボードのブーツとかはな。そう、な、そう。足の太さに合わせると。
合わせたら27ぐらい。
ブラブラなんだ、でも。
ふくらはぎがあるものは27入ってる。中でゴソゴソやけど、ふくらはぎのところで止めてるから大丈夫。そんなんちゃうね。でも、走ったよ。久しぶりに。
はい。
もうあかん。一塁。走ったところへんで、もう一気に。
いや、あれ最初から、最初は歩いてた
の？歩いてへんで、走ってた。全力や。
おま、最初から。
もう一生懸命、これ以上無理ですっていうぐらい走ってんのに、もうあれ、もう詰まってくるから、みんな、
大、それな、大勢が。ね、うん、少年野球とかやってる子は、もうやっぱ、早いね。早いね、う
ん。後ろも、詰まってくんね、私の後ろが。立ち止まないでくださいアナウンスで。浜崎剛さんって DJ のアナウンス。そうそうそう、ね、立ち止まってないんです。無理なんです。さっき言ってください。さっき言ってください。もうさっき言ってくださいの声ももう出て、さっき
自分で、13回出て、強制参加ってなんでですよ。ほんまに。
ほんなら上から岩井さんが。
はい。
じゃあ、走れ腹立つ。あれもう、やってみーや。わかるから。
いや、走れてないでって。頑張れって。
だからもうどっちも経験したから、一生懸命走ってんのに、 走れーって言われるのも、
走ってんねん。いや、でもちょっとちゃうで。同じレベルでいいなや。まだちゃうで。あれは浴びてたで、やっぱ。それはな、もうでも、ここ応援したかったよ。それも諦めようとしてたから、
一緒に。もう諦め、途中でも、途中で帰ろうとして
。緑からもう、緑からホームに向かいそうやったから。
逆走して。
歩いたままだ。ホームに歩いたまま。
いや、でもまたね、野球もまた行きましょうよ。
お願いします。ね、本当、ファームも一回行ってみたいです。新しくなったんですもんね、オリックスさん。
あ、
もうだいぶなります。
もう、前島で、来年はね、みんな言うてるんですよ。来年はもしかしたら万博があるから、はい、なかなか、まあ、夢島で万博があるから、前島に来るのも、ちょっと大変かもしらんから、今年見れるだけ見とこなって言って、
そうなんね、
知らない、おじさん、おばさんたちと、
うん、
そういう話をしてたんですけど。
ファンともやろ？
知らないおじさん、うん、おばさん。
いや、知らないって急に冷たいや。
いや、初めて会った人やったからさ。
ああ、まあ以上ファンともやろ。うん。
来年は石原さんわかりませんよ、って言って。
そっか、そうですね。行きづらくなるかもしれないしね。
だから、来年は、阪神さんが新しい球場できるんでしょ？
そうや、今建設中で、ね。
そう、鳴尾浜に、駅直結の、二軍専用の、そっちへ行かしてもらおうか、言うてね。まあでも行きましょう、ファームもね。は
い、お願いします。
なので。
ゆうちゃんはもう、プロ野球全般、野球全般が好き。
うん、高校野球から見てるので、そっから上がった子たちを見るのが、やっぱ嬉しいです、ね。
母目線、あ、姉目線。
いや、もう母なりました。
え、
あ、産んでないですけど。
いくつなった
いや、わかるよ。それで今発表されてる。もち
ろん。そんなだってまだ20代でしょ、ギリギリ。
39です
。39!
懐かしい。
そんなのある
そう、これ遠藤さんから始まってる。
懐かしい。
そんな、あ、39。
はい。
あ、でもまださっか30代か。そっか。
ギリギリ。
じゃあもう。
そうやね。でも一番年下は変わらずですから。
そうやね。
うん。
私たちももう。
ほんで、ラジオカーリポーターのリコハンと、
うん、
そうなんですよ。
リコハンと同じ事務所で。
そうなんですよ。
そうやね。
先々週でも初めて。
そうやねん
て。あったんですよ。
大きい事務所やからね。
いえ、めっちゃちっちゃいです。
いや、もうちょっとあれへんて。もうちょっと、正直、リコもそんなに言われたっす。これどっちも嫌味にならへんぐらい。でもそうや、でももうリコハンからしたら多分、もうめっちゃ、レジェンド級の多分先輩。
いや、だいぶ、もう年上なんでね。
そう
やろ。それぐらい年上の人って、当時私は怖かったから、どう見えてるかなってね、思ってます。
ここ最近の、これ、あるあるやねんけど、どう見えてんねやろ
う
とか、優しいやでっていうのを伝えるために。
あ、私たちが逆に。
そうそうそうそう。ない？その。
あ、どうやろう、あんまり、ないな、それは。まあ、とりあえず私は誰であれ優しく見られたいっていうのが大きいから。それは近い世代の
子でもええよな、岩見さんみたいなめちゃめちゃこう怖そうやんか、見た目もう
最初から。見た目怖そうなのかな、見た目怖そうじゃないでしょ、
うらボゲーとか言いそう
だ。いやいや、その周りがな、そういう風にあれやから。
ほんなら、ちょっとでも優しい、はい、おはようとかって言うだけで、めっちゃ優しいって言われんねん、
こういうタイプ。いやいや、それはどうやろう。だからフラワーショーさんのバラショーとか怖かったわけやん、うちらが入った時に。
いや、
見た目も怖かったわけやん。
うん、見た目も、
声も怖かった。結局それかな、そういう感じなんかなとは思っ
ちゃ
う。
でもちょっとニコッとして、岩見さんみたいなタイプが、あ、おはよう、また今日もよろしくねって言ったら、いや、思ってたのと違うってなるけど、私みたいなタイプが、同じようにニコッと笑って、おはようって言っても、笑ってるけどほんま怖いんちゃうって思われてそうやな。
そうそう、うるさそうやなと思うけど、怖そうやなって思うんだけど、なんか注意しそうやなっていう。
注意。
ちょっと教頭先生タイプやんか、多分自分がこう、20代として石原さんを見たら、そう思っちゃうんかなとは思って。
だからもう、なるべくこう、何も見えひんように、動いてる、楽屋とかでは。
ああ、そうなんです、
ね。あ、そうなんや。
こう、何も。
つい文句言っちゃうから。
まあでも、これあかんねんけど、靴とかを、ビャーってなってたら、
結構
黙ってこう、
ちゃんとしてあるから。
黙ってこう、シャッシャッって直してしまう癖があるから。
へぇ、
それは、でも、先輩になってしまった今、もう怖い行動やん、それ。
難しいですよね。
黙って、シャッシャッっていうのって、怖ない。
なんかね、
そうやったら、靴を揃えろやって、岩見さんみたいなタイプが言う方がカラッとしてるやん。黙ってこう。
いや、まあ。でもそのね、岩井ちゃんって絶対優しそうっていうのがあるから。
いやー。 でも逆にそんなんやから真顔で歩いてたら、なんか怒ってましたとかよく言われるんですよ。
真顔の時あんねや。
真顔あんね
や。あるやろ、そら。あるやろ。私、暑いなぁ思いながらな。
意外に岩井ちゃんってほんまにはやっぱひまわりみたいな笑顔やから。
知ってますよね。
そうやな。いや、書いてらっしゃるから、プロフィール言う。
会社が会社に送るプロフィールって書いてあるやつ。
セールスポイント。
外に出てないやつ。
外に出てないやつ。外に出てないやつ。セールスポイント。
はい。
ひまわりのような笑顔で。笑顔で。
リピート率 100%。
なんかね、
オーディションの時に持って、あの、会社が持ってきはるやつに書いてあるね。それ、あの、ネットに出てる、一般に公開してるやつに出てるやつちゃうね。
ちゃうや。過去事務所に。
リピート率 100% 書けへんやろ。
関係ない。
何のことか分からへんや。
オーディションに受かる率ではないや、と思ってリピート率だよ。
確かに。
でもこれ更新ですよ、リピート率。
これがまた。
ほんまや。
そうね、100% を許さ
ない。なんやったら、だって、ここで遠藤さんが帰ってきますよっていう時に、ほんなさいならじゃなかったんですもん。そっから、KBS では、もうそっからもう言ったら、吉之丞さんが俺とピーやわ。ね、お疲れさんに俺とピーやった
んや。吉之丞さんのイメージもあるだろうから。そんな人ちゃうからさ。
俺とピーじゃない
や。とピーじゃないや。でもそうやね、そう。
だから、もうそこの時点でリピート率やっぱ 100% やったなって話をしてたよね。
よかったですわ。帰、んでいいかな、まだも
ちろん。帰るもそのままで行きましょうよ。ひまわりのような笑顔で。
自分で書いたんじゃないでしょ、あれ。事務所なんか書いたでしょ。
だからそれみたいね、私らなんて書かれてんねやろうと思って。
あ、どこの事務所もあるんですかね。
あると思う。
いやー、松竹ない可能性あるで。ない可能性があるで。やっぱりちょっとやる気のある事務所さんが、ほら、自分とこのタレントを売ろうとしてのやから。うちの事務所はもう自分らが書いたものをそのまま使ってんちゃうかな。
柄は悪そうですが、怖くはないです
。いや、その最低や。取説としては最低や。それ誰がリピートとか採用してくれるの。あえて。
うるさいですが、あの、文句言いますが悪気はないです。
それやったら文句言わんと悪気のない子選ぶって。
PR じゃないですね。
いや、そうやね、そうやね。
さあ、こんな最後だよね。頑張っていきますので、よろしくお願いします。
じゃあ、岩井ちゃん久しぶりの登場ということで、改めて、岩井ちゃん高校野球好きやから、こう高校野球のこう開会式風に紹介しようかいじゃん。
あ、そうやな、それいいな、うんうん、じゃあ行くで。奈良県代表岩井真美、2年ぶり2度目。
先生、私岩井真美は遠藤さんからのバトンを全力で受け取り、そしてまた遠藤さんにバトンを渡すその日まで全身全霊、何事にも全力で頑張ることをここに誓います。
さすが岩井ちゃん、ひまわりのような笑顔でリピート率 100%。
やっぱ会社のプロフィールに書いてることは間違いないな。
じゃあ岩井ちゃん、何事にも全力で頑張るということで、その勢いで、ほら前の時に女と男の市川くんが考えてくれた岩井ちゃんの自己紹介ギャグ、あれ覚えてる？あれを全力でお願いします。
はい、それは全力で拒否します。
なんでやねん。でもそれは気持ちわかるわ。
マーブル水曜日は皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオマーブル水曜日まで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto。 ファックス番号は075-431-2300 075-431-2300 番までお願いします。
2300番ですな。これ岩井ちゃんは2300番と言います。
学んでまいりました。いわーいまみ、逆から呼んだらみまーいわいわいわい、いわいまみです。
全力でやってくれた。
やらんほうがよかったな。
今すぐ言いたい、9月長月の言いたい祭りスペシャル。
さあ今日は今すぐ言いたい、9月長月の言いたい祭りスペシャルと題しまして、11時台10時台もう全部の時間帯でね、ドーンとお送りしていきます。残暑厳しい9月、辛すぎる暑さ、思い出すはずさ。 What do you want to most in Japan? 今年の夏は湘南オイソプリンスホテルインフィニティプールが今フラッシュバック
ということで、あなたが今言いたいことをメール、ファックスでどしどし送ってください、はい、メッセージを送っていただいた方の中から抽選で番組オリジナルコットンバッグを今日はなんと2名様にプレゼントします。
はい、
きましょうか、早速。
大体罰でございます。
もうね、お帰り、岩井ちゃん。
いや、もう、岩井ちゃんの褒め言葉がすごく並んでます。
やったー。
いや、全身で、全身皆さん今、
全身全霊で、全身で。大きく手を広げました
よ。すごいよ、
ね。まだ岩井さんはね、あれです。ノースリーブです。
もう
寒ない。
ちょっと寒いやろ。
上着いったなって思います。
え、ないの？
上着着てない。今日も暑いって言ったから。
いいよな。黒か白かはっきりしてるな。もうな、もうちゃんと七分袖なんか着ません。言われ
て。もうだって朝晩はもう泣いてるで。秋の虫たちが。
ああ。
確かにね。
確かに秋らしくなりました。
そうやね。ちょっとそれはそれで寂しいな。
そうね。暑い言うて文句言ってたけど、いやもう秋の虫なんてもうちょっと涼しなってきたなって言ってるの。吹き飛ばすかのようなノースリーブ。
夏です。ま
だ夏です。キーバーガーがもうて、世の中秋秋や言ってますけど、でもね、まだまだ暑いで。
さあ、どんどん参りましょう。はい、こっちから行こうかな。うん、いつよさんです。ラジオでもいつよさんです。岩井さん、石原さん、ごめん、お前間違うな、岩って言ったら。
No、
岩見さん、石原さん、岩井さん、こんにちは。岩井さん、はじめまして。
はじめまして。
石原さんはそうか。
私は、真田ナオキくん推しの、これ歌手のね、真田ナオキさんがゲストで来てくれはって、はい、それの時に初めて聞いてくれて、そこからずっと聞いてくれてるんです。いつよさんね。真田ナオキくん推しの、ガサツなリスナーです。よろしくお願いします。
お願いします。
まだまだ暑い日が続くようですが、実りの秋はやってきます。夏目、栗、柿の実り具合を見てね。困難が身近にある我が町です。皆様ご自愛くださいね。
ほら、素晴らしい。岐阜県から。
岐阜県。
秋だよ。
はい。えなしからね。これ栗。
わー、栗。
全然ガサツじゃないメールが来ました。うん、いつもガサツなんですよ。もっと。
そんなことないよ。
すぐ道に迷うしね。
いや、せやね。道はよう迷いはるらしいけど。伊賀栗？
伊賀栗の。やっぱ、岐阜県はもう栗が名産で。
そっか、お土産とか栗きんとんとか。
あれめちゃくちゃ美味しいね。
美味しいですね。
だからは、岐阜からのこれ頼りが届きましたよ。もういい写真、これ。
わあ、立派。
だからもうほんまにお家の周りが、そういう山の感じ
で。栗いっぱいあるんやね。
豊かなんだ。
一応さんでもこう、面白いね。もう、いろんなところに行ったのを、いつもメールくれはって。はい、うん、もう着付けに行って、そっからコンサートに行くのにね。
はい。
着付けをお願いして、東京の。
お着物で行
きます、ね。そう、浅草で着付けお願いして、そっから行こうと思って、2回目か行けると思ったら、はい、着付けの店を忘れて、もう迷ってますっていうメールを。
リアルな。
たどり着けるかどうか、みたいな。
でもまあ、道の方がややこしいですから
ね。道変わるからな、もういろいろ。でも、角座まで来てくれはってね、この間。
岐阜から。
そう。
岐阜からわざわざ、行けるかどうか不安ですが、って言って。でも来てくれはって。
本当にありがたい。
行動力、ほんま、
すごい。
ねえ、ありがとうございます。お写真いただきました。
さあ、こてっちゃんさんから、こてっちゃんさんの言いたい祭りです。癒しキャラの岩井ちゃん。癒しいキャラの石原さん。暴力キャラの岩井さん、こんにちは。これ、誰が一番嫌かって言ったら、やっぱ暴力キャラや。あ、まあ、キャラやからや、あれか。暴力は振るわないんですけどね。さて、岩井ちゃんの復活ですが、とても嬉しいです。いつも謙虚で優しさ満載。奈良が生んだありがとう娘。褒められたらありがとうございます。怒られてもありがとうございます。いじられてもありがとうございます。
それ話聞いてないから。
バカみたいに言われてません。
そういう人話聞いてないから
。怒られてありがとうございます。
もう、お前何も聞いてない。
すみません。
すみません。ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いてない？
道端で佇むお地蔵を見かけたらありがとうございますと。奈良のしかもびっくりのお辞儀の数々。笑顔も素敵でリピート率 100%。本当はもっともっと岩井ちゃんを褒めたいのですが、これ以上褒めると、チキチキさんが拗ねてめんどくさいことになるので、このぐらいにしておきます。では、こんなです。拗ねるかいな。これ、逆に一番いじってるよ。これ、この
さ、
こてちゃん、気つけとかよ、これ。味方のふりして敵の体感
で。
気つけや、これ、こてちゃん。
ありがとうございます。
なんだこれを。
ありがとうございます。
道端でたたずむお地蔵さんを見かけてありがとうございますは言います？
ありがとうございます。礼はするときありますけど。
これ言ってましたわ、そうや。
礼すんの。
なんかしといた方が、なんか気持ち悪く、なんかいいことあり、なんて言ったらいいんだろう。もやってします、
うん。私もこう見えて、お地蔵さんにはちょっと手合わせて、ありがとうございますって。
お地蔵さん見る最近。 これだから一番勘な私。
いやしいキャラのいたら
さ。あれしてたらわかんない。地蔵盆してお菓子配ってんなとかはみんな、ね。いやしいキャラやな。
いやしいキャラ。そう、あんまりその方があまり見かけへんけど、それだお地蔵さんあるって知ってるやん、ほんだそこに。
そこにあるけど、なんか、ついついそのお菓子配ってんな、楽しそうやなっていう方を見てしまうからかんな、うん、こういうのがかんな。あんまりお地蔵
でもしっかりあの神社行ったらものすごい長いやん。石原さん、手を合わせる時間も。いや、
来たからにはやっぱりな。
来たからにはやっぱりなって。
ご利益を。
ご利益いただかんと。うん、だから、ほんまやな。それ、ちょっとお辞儀、覚えます、私もね。
怒られてもありがとうございますわ。そうやな。使えるな、
そうや
な。
そうやな、ほんまやな。
そういう気持ちで、ありがとうございます。そうやな、怒っていただけることが、に感謝です。
はい。ですね、どんどん参りましょう、はい。ぐるぐるぐーるさんです。皆さんこんにちは。瞑想台風、最大級の台風で、はじめは和歌山に上陸して、うん、でも台風ね、大変でしたね。まだまだ大変な思いされてる方も ね、いらっしゃる。
またちょっと新しいのもね、
うん、か
も
しれない。関西に来るという予想だったので、家の周りで強風で飛ばされるようなものを片付けました。また、窓のすだれをしまい、雨戸を閉めて、台風に備えました。しかし台風は西にそれていき、九州方面に、それからなかなか動かず、ずっと家にいました。そして、台風が過ぎ去り、すだれをかけようとしたら古くなっていたので、うん、すだれがボロボロになり、新しいものを買う羽目になりました。うんうん、これ台風関係なくない
、ね、寿命をね、そう迎えられて。
何でもかんでも台風のせいにしすぎじゃない。
頑張ってくれた、すだれが。
はぁ、あ、すだれ、ボロボロになり、新しいものを買う羽目になりました。また、家にいたので、はい、自炊で米がなくなり、スーパーに買いに行ったら、お米どこにもありません。うん、
いや、ほんまに今お米ね。
ずっとお餅とうどん、ね、インスタントラーメンを食べています。チキチキの二人、お米どこに行けば買えますか？
いや、ちょっと、それはわかんないです、私たちも。
これも多いんですよ、お米がないっていう、ね。
いや、もう、これはもう社会現象だからな、今。
でも荒れちゃおうかなと思って、地震が来るかもっていう、緊急のあれがありましたやんか。うんでも、あれも謎でね、今まで一回もそういう予測、できひん言うてるやん、地震の予測ってできない言うてるのに、うんうん、今回するんかと思いながら。
いや、もう、でもそれは一応、こう、確率的に。
確率的に。でも確率的にだって30年の間で来るっていう確率はもう出てるんでしょ、うん、常にまあ備えとかなあかんねんけど、うん、そうやっぱ一遍にみんなが、うわーっと買いに行ったら、うん、車乗ってるからわかんねんけど、車の渋滞ってなんで起きんねやろうってめっちゃ考えたことがあって、うん、だから車も一斉に、うわっと狭いところに、まあ、言ったらこう、料金所とかあると、うん、そこにやっぱりぐーっとたくさんの車が行くと、やっぱりこう次出るまでに、時間がかかってしまうから、うん、そっからだんだん渋滞が、もうちょっとでも速度緩めたら、やっぱり、後ろにバタフライ効果みたいに、どんどん後ろに影響が出て、渋滞が発生しますよっていう、なんか仕組みを調べたときに、あ、そうか、なるほどと。いつもはこう、ずーっと流れてるものが、一斉に同じところに一箇所にバッと行くと、こうやって、こう、不具合みたいに起きるのが渋滞か、と思ったことがあって、多分同じようなことが起きてんねやろうなーと思って、一斉にみんなが、バッと買いに行ったら、いつもだいたいこれぐらいずつのペースで売れてるから、こういう輸送で、こういうペースでお米をこう出荷して、みたいなのが、もう一気に買ったから、
うん、
渋滞みたいなの起きてんのかなと思ったり、
う
ん、
よく言うやん、だからその船とかでも避難しなあかんときに、結構みんながパニックになって、一つの出口にやったら余計にこう避難が遅れるっていうのとは似てるかなと思う、現象は。う
ん、さあ、やっぱり。
だからこの方、ね、ぐるぐるさん、
うん、
ぐるぐるさんは、
ぐるぐるさん、
ぐるぐるぐるさんはそのお餅とかあるものでまずしのごうっていうのをすごい偉いと思う、
うん、うん、偉いなと思って、うん、まあもうすぐ、
ね、そうあらななと思ってちょっと自分のこと考えたらあ米買っとかななって思っちゃうんやけど、うん、そうちょっとストップをかけてブレーキをかけてかな。なんかこう。
みんながちょっとずつブレーキかけることで多分みんなに行き渡るのが今の状況やと思うんやけど、うんうん、これお米って考えた時に、私近所の田んぼなくなってんねやんか。え、めっちゃ田んぼあったのに。うん、
だって。土地がってことですか、
うん、そう。結構やめてしまう方もそ
ら、
う
ん、ほんでそれもいろいろ調べてみたら、やっぱなんか田んぼより他のことする方が、なんかこう、うん、まあ、お金が出たりとか、うん、その補助金が出ますよとか、 まあ、前、この、言った KBS さんで農業の勉強をするのに、なんかこう、イベント行かしてもらったことがあるんやけど、
いろいろ農家の人の話聞いてたらなんか、そうなんですよ。それはそれでこっちが今度勝手やなっていうのは、なんか思って
やし、やっぱりね、あんま守られてないなっていうのは、
うん、
もっとこう、食とか守ってほしいし、やっぱ農業もっと、農業も言ったら
そういう、ね、
全
てな、米だけに限らず。
米だけに限らず、守って、てもらいたいところをなかなかちょっとそれは行き届いてないなと思って、まあその
だって米払いでさ結構お米の消費量が減って、ほんで結局やめていってとかコントロールもされて、
そうそうそう、そう、まあ減反政策があったりとかね、うんうん、歴史で今もなんかそういう
米そうだからな、
減反政策っていうのは多分今あるんかどうかあれですけど、同じような言ったらこう米よりこっちの方がみたいな、なんか難しいなと思っていろいろ考えてたら。うん、どうしたらいいかなと思ったら、その時に、その先生がおっしゃってた、なるべくこう地元の農家さんが頑張ってる農家さんいっぱい、もうみんな頑張ってはるから、頑張ってない農家さんいてないから、うん、もう地元の野菜を買うとか、うん、その直で買える、まあ、直売所があったりとか、まあ、いろんな農家さん直売でやってはって、お米売ってはるところもあるし、なんかそういうところのつながりを個人がこう作っていくのがもうこれからもしかして大事かもと思って、一人一人ができることってちっちゃいけど、うん、地元の農家さんで物を買う、
うん、
で地元のこうつながりで、こう農家さんとのこう自分とのつながりを作っていく、でなるべくこう地元のも物を買うみたいなのが、うん、少しこういうのに。
ちょっとでもできることかな。
かなーと思って、割と直売所行ったりとか、私は農家さんからお米を買ってます。だから、
地元の買った方が、食べ物もこう、新鮮でいいみたいな話も聞いたことあります。輸送の時間が少ないので、お互いにハッピーになっていくみたいな
も、ね。京都はもう本当に直売所も多いし、農家さんもたくさんあるんで、なんかこれを機会に、まあもうスーパーの米ももちろん美味しいし、うんうん、あれやねんけど、そういう、の情報も込みで、ちょっと直売所なんかを巡ってみるのも、今はないかもしれんけど、うん、お米は。いつもは、ある時期は置いてると思いますんで、ちょっと直売所巡りなんかもしはったらどうかなと思います。知らんけど。
う
ん、
また置いとからなっていうのはある。でも、ほんまにな、
うん。なんかこういう時にちょっと。
マスクの時もやし、ね、ちょっとまた、ちょっとトイレットペーパーの時もあったやんか、うん、こういうのってね。
でもなんかこう、農業を考えるきっかけに今回なったなと思って、ですね。ぐるぐるぐるさん、ありがとうございます。
いただきます。行きましょう、はい。やっぱこう、歓迎ムードでね、こう、岩井ちゃんの。
いや、そうなんですよ。
はい。豚太郎さんからいただいてます。
豚太郎さん、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
さて、4個のオレンジをその場で絞って作る生オレンジジュースの自動販売機が最近流行っているそうなんです。
うん。
私は何度か見たことがあり、その度に飲みたいなと思ってるのですが、いかんせん1杯350円とベラボーに高いので、庶民の私にはとても手が出せず、誰かが奢ってくれるのをただただ待つしかありません。皆さんは、このオレンジジュース飲んだことありますかっていう普通の言いたい祭りですか。
美味しい。
言いたい祭りですか。
私も飲みました。
飲んだよな。
美味しい。
すごっ。
え、値打ちありません ?350 円ね。
見たのは見たんですよ。ただほんまに嘘か、と思って。ほんで、すぐ出てくんのあれ。
なんか絞ってくれんね、うん、中で機械が。
見えんのそれは。
あれ、見え、
あれ、なんなん急に現れて。
わからへんね。
で、人の話題にはそんなに乗ってなかった自分の周りでは。
うん、
あ、でもすごーと思って。
うん、そう、
機械の中で
大きいやん。
すごーと思って、でっかい機械。
の、あれこそほんまにそれも農家さんが一個入れたりしてんの？
いや、あれは業者さんが入れて、私あれ、あれを僕が入れてますっていう人に会ったことあるよ。
あ、マジで？
だから飲んでんけど。
あんたみかん好きやだってもうほんまに。
違う、それほんまに京セラドームで、オリックスファンの人で、はい、あ、石原さんっつって。その時、今、イオンにないんかな？イオンに、生しおりのジュースあるの、
ジャンケ
あ
るの
知ってますっつって。あ、知ってます。あれ、なんか飲んでみようかな思ってるんですけど、あれ僕が、置いたんですよ。
そうなんや。
その設置してる人
設置してる
仕事してる。常にオレンジを入れるわけじゃなくて。
多分オレンジ入れてるんちゃうかな。
オレンジ入れてる
ぜひ飲んでみてください。美味しいんでーっつって言われたから。
何個ぐらい使ってんの いっぱい、その350
円。1個使ってんじゃん。
もっと使ってました。なんか確か調べたら何個か絞ってて。で、もともと海外の会社らしくて。
あ、そうなんや。
で、日本にやってきて。で、その時の旬のオレンジを入れるんですって。なので、その時によって味が。
すげえ、おい
しい。調べたら。
この引き出し。
引き出し。これですよ、皆さん。引き出しの女王。
この字と
あんまり。飲んだことある。おじさんにおた。
おた。何も知らない。そうなんですよ。価値あるそうらしいですよ、豚太郎さん。
あります。はい。
そうやでな。
ただ、確かに、普段飲んでるジュースより高いから、そら、おごってもらうのがええわ。
うん。そうやな。
うん。ぜひ、自販機の前でちょっと待って。
でも、こう、ジューススタンド。
知り合いが通りかかるや
つやろ。飲み絞りで考えたら、もう、もう、価格は。
うんうん。今だって、スムージー屋さんとかね、生絞りジュースのお店も、それぐらいはしますから。
もう、な、結構、もう、もっとしてもいいぐらいやんか、きっと、ああいう生ジュース屋さんって。さ
あ興味があるやったらちょっと一回飲んでみはったらどうかなと思いますよ。うんうん、すさあということで、もう一つ行こうかな。
いや行こうと思うんですけど大丈夫ですか？こっち行って。
あ大丈夫です。はい、行ってください。
スイタのお化けのキューちゃんさんからいただいてます。言いたい祭りです。石原さとみさん、岩見忍三郎おじさん、はい、天使のマミヤッコおはようございます。何このマミヤッコって初めて言うの。ところで昨日はドラえもんの誕生日でした。例えば久しぶりにアニメ映画のび太の恐竜を見てガンガン例えば、久しぶりに、アニメ映画ののび太の恐竜を見てガンガン泣きました。うん、例えば、あれかな ?5 時かな久しぶりにアニメの、だから、うん、のび太の恐竜だな。中でも、3時のおやつのどら焼きはめちゃくちゃ美味しかったです。皆さんはどら焼き好きですか？あと、ドラえもんの映画を最近見たのか教えてほしいです。この夏休み日記みたいな。のび太の恐竜を、久しぶりみたいな、ドラムの誕生日、うん。
で、ドラ焼きが美味しかった。
三時のおやつのドラ焼き。めちゃくちゃ美味しかった。あ、売ってたよね。あ、岩井ちゃんの世代には、どうやったかな。
どういうことです。
ドラえもんの。ドラえもんのドラ焼きって売ってた時代があんね。
今も売ってね、
確か今も売ってんの三時のドラ焼き。
いや、ドラえもんのドラ焼き、どっかで見たで、最近。
スーパーとかに売ってるんですか？
うん。スーパーで。
場所もスーパーとか売ってた。
ほんまに。あ、ドラえもんのドラ焼きやと思って見て。うん。今日はええかと思って。
食べんかった。
ドラちゃんほど好きではない
や。
そう、口じゃなかったんや。
口じゃなかった。
まあ見えたら、三笠まんじゅうやな、のこの。あれ、ドラ焼きってドラえもんが好きやからドラ焼きにっていうあだ名に変わったん三笠まんじゅ
う
を。
ああ、そう。
分かれへんね、どっちが先か。
違うやろ、ドラ焼きが先でドラえもんが。
あ、そうか。
うん、ドラえもんは、のキャラとして、ドラ
同じ名前やから、ドラ焼きやから。
知らんけど。
知らんことだらけやな。何見た最近。
映画
一番最、映画は多分あるやろうけど、ドラえもんの映画、
一番最初に見たドラえもんの映画は覚えてんねん。
それほんまに最初かどうか分かれんやろ、でも。
の記憶。魔界大冒険。
でも何かはすぐ覚え出せるわ、それ。車出てくるやんな。バギーちゃんが。魔界大冒険ってバギーちゃんが出てくるんちゃうこと車の。悲しいやつ。
ちゃうちゃうちゃう。それ違うと思う。魔界や。魔界やもん。魔界車おれへん。
魔界車おれへん。出てこへん。
いや、魔界の車。魔物たちが。
なんかほら、恐竜。
魔王やっつけんねん。
魔王やっつけるねんけど、いつも恐竜みたいな。
誰か教えてください。
文献お持ちの方。魔界大冒険が見たことある言われ
て。新見市民会館で見たんや、新見市民会館で。市民会館に年に一回映画が来るんや。もう映画館ないから、そう、夏に。
あんねん、あんねん、あんねん。
夏のなんか、キョッとする思い出。
私も見たんやけど、絶対バギーちゃんの時じゃない。
同性画館やろ、大阪もんが。都会もんが。
違うね。これが、門真も結構田舎な方で。そんなに近くに映画館当時なかったから、うん、団地のところに、団地の一棟に、幕みたいなスクリーンを下ろして、上映会をやるの。うわーって地べたに座って。
闇映画や。
今もわからないで、それちょっと自信ないで。
映画泥棒ちゃうか、それ。映画泥棒や。
どうも、映画泥棒。
シーツに映して。
シーツ写したああいう時の権利ってどうなってんのやろ、わかれへんねんけど。
各家のシーツ持ち寄って写してたな。
わかれへんねん。嘘やねん。
平和やな。
平和やろ、でも。そしたら誰もお金使ってないから、別にお金。ああ、怖い。入場料とかないから。なんかこう、なんか夏の風物詩やってん、それ。イベントで。
シーツにみんながシーツ
いや、ね、みんながもうちょっとシーツとかじゃないんで、でも。どっからかすっごい白いでっかいのを、もう、その、多分、絶対同じ塔でやっててん、それ。
夢ちゃうそ
れ。夢ちゃうって。
見たすぎ
る。映画見たすぎ
る。ほんでちょっと出店みたいなのも出んねん。
お祭りや。
もうほんまにそうやね、団地の中。
闇市。闇市。
闇市の中。雑炊。誰が作ったかわからん雑炊。50円。
カドマのイメージが下がってい
く。なんちゅうなんて、カドマ氏がやってたんちゃうと思うけ
ど。でもなんかいいな、そういうのも。
なんかね、あったかいです、ね。
思い出あったかいな。
いいね。なんかニューシロンパラダイスみたいやろ。ほんまに。
ほんまやな。
そう
や
ね。
ちょっとそれ、
もう。桃太郎の僕も桃太郎の何なのさとか覚えてますけどね。桃太郎みたいになるの知らん？ドラえもんの映画で。のび太が桃太郎で。キジが静香ちゃんやったから。スネオが、スネ夫が犬かな、
うん、こんなもみんなもやもやしてるわ、聞いてる人。
でも、恐竜はしてるやろ
知られてから喋れ、言われる。
のび太の恐竜はしてるやろ
恐竜が一番印象あります
ね。どうしようもな、あれが一番。
今日、今日、
うん、そう、じゃあ、ピーピーって。
あ、ピーピーや。
ピーちゃんやもん。多分ピーちゃんってつけるんじゃなかったっけ今日は違う。今日って。でも、そんな感じ、そうだ、ピース
で。ということで、今日も、はい、まだまだメッセージ紹介したいと思います。ね、メッセージたくさんありがとうございます。